と妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。そして本日はですね、2ヶ月前の、YouTube をご覧いただいた方は、覚えてらっしゃるかと思います、ニコ奏者のウェイチエリサ姫でございます。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
前回ですね、ゲストに来ていただいた時にはですね、はい、おいともあの萌えと推しの話を全然あの伺える時間がなかったので、今回リベンジということで、
そうなんですよ、
このお盆の中日にわざわざお足を運びいただいておりますので、後でがっつりとがっつりと、もうね、本日ね、あのね、ちょっと今ねフレームの方に入らないんですけれども、あの萌えと推しのねグッズがねすごいことになってますので、後でですねご紹介していただきたいと思います。ということで、小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話で、まあ、あのお盆の時期ということでですね、まあ、沖縄はそうじゃないんだけど、内地ってこの盆踊りカルチャーがあるじゃない。
はいはいはいはい、はい、
なので、まあ、私たちの、ね、番組なので普通に盆踊りの紹介するわけじゃなくって、一応アニメと特撮の盆踊り曲まるまる温度っていうことで、皆様ご存知の曲の、ご投稿いただいてますのでご紹介します。そしてその後にがっつりと姫の、はい、萌えと推しの話をお伺いしますので、はい、よろしくお願いいたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM 那覇のウェブサイトトップページで配信しております。ツイキャスでも配信しております。そしてですね、後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけます。ぜひぜひチェックしてみてください。チャラララ、チャラララ。海とビールと
小ネタ超特急。
小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。本日はですね、ウエイチエリサ姫をお迎えしております。ということでですね、まあ、あの姫はあの前回、あの前々回がご覧いただいた方はあのご存知かと思いますけれども、まあ、ニコの演奏者、はい、そしてですね、あのまあ、ニコのねショップとしてはもう日本で一番品揃えがあるショップをねされているということで、はい、
ニコ姫という、
はい、あのウェブサイトでねニコ姫って検索するともう一発でショップの方が出てくると思うんですけど、はい、すんごい在庫ですよね。
そうですね、結構な品数は多分揃えてて、うん、なんかニコショップとか楽器ショップっていうと楽器がメインなんですけど、うちは楽器はもちろんのこと、楽器でいかに遊ぶかなんですね。
あ、
いかにこの楽器を使って人生楽しむかっていうのが、
楽しむための、
そうなんですよ、うん、物を揃えるというのが、うん、あのベースにあるので、もう何でも楽しんじゃおうっていうことで、いろんな、まあ、アイテムとか音楽とかを揃えて、うん、あの、うん、私の好きなアニソンゲーソンももちろん楽譜を入れております
ね。素晴らしい。もうね、あのそこら辺でね、もうあの自分のね、あの趣味とね、実務が合致するっていうね、夢のようなね、
そうなんですよね、
夢のようなマジックが生まれるわけなんですけれども、はい、まあでもね、その沖縄でもね、あのそういうショップってやっぱりあの、まあ姫のとこしかないっていうので、うん、あのまあニコの情報が自然と、まあ、そこに集まってくるっていう形にはなると思うんですけれども、はいはい、結構ね、あの前回の時もね、あの告知入れていただいたんですけれども、うん、やっぱりあの何かね、そのニコとかその、あの中国楽器のね関連のイベントになると、やっぱり姫のところにちょっとねお話が来るっていうことで、今回もですね、あの今からあの年内予定されている沖縄で行われますですね、ニコの演奏会についてちょっとご案内をしていただきたいんですけれど、はい、まずは私の方でチラシ出しましょう、は
い、ありがとうございます。
これね、あの演奏家としてはお名前結構メジャーですよね、ウェイウェイウーさん。
そうそうそうなんですよ。結構全国ツアーを2年に一度されていて、
あ、そんな頻繁にされてるんですね。で、
沖縄にも今回で4回目ぐらいになるのかな。
そんないらしてくださってるんだ。
はい、そうなんですよ。で、まあご本人もあのまあちょっと昔のドラマですけど、うん、ジンっていうドラマとか、
はい、
あのね、医療というか江戸時代にこうタイムスリップしての
あのドラマ。そうそう、あの原作がね、漫画のね、
はい、あのジンとかでのテーマ曲演奏されてたりとか、うん、あとダーウィンが来たっていう番組の方での、はいはい、まあ主題歌の、あ、主題曲かな。の 演奏されてたりとか、うん、で、まあ一部ですけど、あの、とあるゲームで実はレコーディング、2個のレコーディングで入ってたっていうのがあって。
マジで？ゲーム音楽。そうなんですよ。わらー、気になるわ。
っていう感じで結構いろんなとこで活動されてるウェイウェイウさん。
はい。はい、あの、ライブこれ結構近いですね。これ来月ですね。
そうなんです。結構すぐですね。
はい。あの、ぜひぜひでは、ちょっと内容の方のご紹介を姫からお願いします。
はい。9月28日土曜日ですね。はい、那覇の桜坂劇場ホール A にて、はい、オープン17時半、スタート18時でライブが行われます。
はい。
料金3500円、全席自由席です。そして、実は私もゲストで出演いたします。
あ、マジで？
そうなんですよ。
あ、すごい。
そうなんです。ぜひ遊びに来てください。
ね、これはね、あの、小ネタのリスナーさんもぜひね、あの、姫の、あの、オフィシャルの方の、
あの方ね、
あの、
聞きに来て。
お、私を限りなく消し切った、あの、姫のオフィシャルの方の姿がね、ご覧いただけるんじゃないかしら。
そうなんですよ。そして実はその次の日には、石垣の方でもライブが決まってまして。
あ、結構スケジュール過密。
そう、土曜日ライブ、に、那覇でライブをして、日曜日ですね、翌、うん、日、日曜日は石垣のシティジャックというところで、はい、はい、ライブが決まっております。はい、こちらも料金3000円ということで、はい、こっちも私、行きます。
あ、じゃあ姫も一緒に、はい、ウェイウェイさんと帯同して、はい。じゃあ姫もここ過密ね、スケジュールね。
そうですね。で、実は2個の、2個セミナーを石垣では決まってるので、
あ、されるのね。
そう。ニコセミナーも今回は予定していて、うん、まあ、石垣教室のメンバーもね。ああ、なるほど。
じゃあね、石垣の方ね、あの、うん、なかなかね、その自分の住んでるところでね、うん、あの、そういうことって行われなかったりするので、まあ、もちろん沖縄自体もね、そうなんだけれども、特に離島の方はね、うん、もう本当貴重な機会なので、こちらの方も、もう、あの、そちらのお経、あの、なんて言えばいいのかな、こう、セミナーの方も、この同じ石垣コンサートの日にされるの、それとも。
そうですね、あ、同じ日ですね。同じ日の日曜日の昼に2個セミナーをやりまして、うん、あの、まあ、受講生に関しては、まあ、ちょっと2個が弾ける人対象なんですけど、うんうん、聴講生ということで、まあ、聞くことができる、うん、聴講生に関しては、もう、2個をやったことがないという方でも大丈夫です。
まあ、これきっかけでね、面白そうということで2個始められる方もいるかと思うので、うんうんうん、ぜひぜひ経験がない方でもね、ちょっとね、この、はい、ね、あの2個という楽器、または中国楽器にご興味のある方は、石垣の方のね、セミナーいらしていただくと、ね、なかなかね、著名な方にね、
そうなんですよ、
あの、教えていただくっていう機会もないので、
ぜひこの機会をね、東京でね、一応教室持ってらっしゃるんですけど、うんうん、なかなかもう東京でもこの方のレッスン受けられないので、
そうでしょうね。
ね、ここまでね、お忙しいとね、なので、ぜひこの機会にいらしていただければと思っております。はい、
チケットの取り扱い等はどうなってますでしょうか。
はい、はい、まず、那覇のこちらライブに関しましては、桜坂劇場の方と、はい、
ね、
はい、あとは、まあ、うち、ニコ姫。
はい。
はい、098-885-3685 という、はい、ニコ姫の方でも扱っております。
はい。
石垣の方に関しましては、ライブはですね、シティジャックさん、ね。はい。会場の方。
はい。
シティジャック、電話番号0980-88-6689が予約になっております。
はい。はい、じゃあ、もうね、来月ということで、もうスケジュール空いてるわって今確認できた方はすぐに
そうですね、
もうご予約を入れていただければと思います。
はい、
まあ、姫のところでね、あの、桜坂の、うん、あのチケットの方のお取り扱いもあるということなので、なかなかね、あの、こう2個っていう機会にね、あの、接する、あ、2個に接する機会がないっていう方には、あの、もうこの桜坂、そして石垣のシティジャックさんの方に来ていただいて、まあ、間近で聞けるということで、
間近でもかっこいいのが聞けますね。癒しのネイルよりはもうちょっとかっこいい、スタイリッシュ、こんなんできるんだっていうライブが、
あ、なんかね、ニコってなんかこうね、あの、悠久のなんかね、空間をみたいなね、こう、あの、大河のな、緩やかな流れとともにみたいなイメージがあるけど、実はそうじゃない、
そうよ、
ちょっとアグレッシブな、うん、ニコの一面がね、聞けるっていうことで、しかもね、姫もステージに上がられて、はい、ということなので、ね、あの、小ネタをね、お聞きの方はね、あの、このね、オタ活の方に励んでらっしゃる姫のイメージが強い方もいるかと思うんだけど、違う方のオフィシャルのお年を完全に消し切った姫をですね、あの、オフィシャルの姿でご覧いただければと思います。まずはこちら9月に行われます、はい、ウェイウェイウーさんのコンサートの告知でございました。そして、次もこちら2個の告知がございます。
そうなんです。すいません。2つ立て続けではございますが。
いえいえ、とんでもないです。ちょっと引こうかな。
はい。はい、ですね、10 11月23日、まあ、こちらもうちょっと先の日程ではあるんですけども、うん、なんと、元女子十二学坊メンバー、1期生のフォ・サウジュンさん。
はい。
と、まあ、最近ですね、気鋭の二個奏者ということで、結構いろんな雑誌であったりとか、うん、あと、まあ、教材とかも制作されてるデンウーさんというお二人が、はい、今回二個コンサート沖縄初公演が決まりました。
はい。
なんと、はい、まあ、4月にね、実は東京出張行ってる時にいろいろ話をして、うんうん、今回のもの、まあ、うちがあの、ニコ姫、現地事務局ということで、
はい。
はい、受け入れをさせていただくことになりまして。
素晴らしい。
そうなんです。まあ、ね、女子十二学坊といえばという感じだと思うんです
けど。もうね、皆さんご存知のね、うん、もうこれで初めて中国のね、あの、楽器とか音楽を、ちゃんとアルバムで聴いたっていう人もいらっしゃるかと思います。私、その当時ですね、あの、CD ショップの販売とかも、あの、仕事の一部にしてた時に、はいはい、やっぱり、クラシックコーナーの方にその当時、女子十二学坊置いてたんですけど、バッて一気に知名度が広がった時に、うん、問い合わせが多いので、うん、瞬間単独で島作った記憶があるので、
なるほど。
そうそうそう。もうあっちのコーナーですって、クラシックの方に、誘導しても見つけられない方も結構、年齢幅広かったじゃないですか、
ファンの方の。ファンの方がね、本当に。
で、ね、CD とかの棚でね、うん、このアルバムとか探し慣れてる人だったら、若い方だったらそうなんですけれども、年配の方ってね、そういうのが ね、慣れてらっしゃらないので、もう、島を作ってしまった方が早いっていうので、女子十二学坊はアルバムで島作ったことあります。
なるほどですね。じゃあその、本当一期生なので、本当初期にこう、日本に来た方、はい。まあ、実はそう、女子十二学部って何期生ってあるんですよ。なんか AKB みたいですけど。
ね、AKB とかのモームス的な、
そう
感じですよね。
はい。
あ、すごい。
ということで、はい、こちら11月23日、はい、土曜祝日ですね。
はい。
浦添市手だこホール、小ホールにて、1時半会場、はい、2時開演。
あ、お昼の公演。
お昼のコンサートになっております。
はい。
入場料がね、一般4000円。はい。学生2000円ということで。
あ、安しい。
はい。学生の方とかにも、ぜひ、この、ま、こちらどちらかというと、正統派ザ・ニコというような演奏会になってますので、
はい。
ぜひ見に来ていただければと思っております。
はい。で、一応ですね、このチラシ、裏を返すと、こちらにも、姫が乗ってらっしゃるのね、こちらね。ということで、こちらも、姫。
はい、
ステージに上がられての演奏があるのね。
ドキドキですね。憧れのこの二人と同じステージに立ったっていう
の。夢のステージ。
ドキドキです、もう今回。はい、もう頑張ります。
はい。こちら、沖縄サイドからその参加されるのが、姫ともう一方。
そうなんですよ。
はい。
ピアニストの中でゆうこさんなんですけども、まあ、実はちょっと本当お姉さんのように慕ってる、方。
普段から。
そうなんですよ。ピアニストの方で、まあ、もともと中中さん、子供の時に、通ってたピアノ教室、音楽教室がうちの父のところだったんですね。
あ、お父様のとこに通われてた
んですか？そうなんですよ。その関係で、ちょっといろいろと家族ぐるみで。はい。ただ実はしばらくドイツの方で活躍されてまして、
うん、
ドイツの、ですね、大学の方で教えてたんですが、3年前沖縄に帰ってきまして、
そうなんですね、はい、あ、じゃあその時期からかな、中田香里さんのお名前いろんなコンサートで、
はい、
ね、お見受けするようになったのって、あ、そう、帰ってこられた時期からなんだね。
そうなんですよ、
ね、はい、こちらで活動がメインになってきたのは、
その前まで本当ドイツでずっと、教えてらっしゃったという、
はい、
中田香里ゆうこさんがピアノ伴奏者ということで、
はい、
とても豪華なメンバーになっております。
ねえ、まあ、ね、姫もいてこその豪華なメンバーなんですけどね。もうね、これドアップでね、ご紹介できないよ。残念だけど、この姫のアーシャが、姫のアーシャが、もうこれね、早く写真集出そう。
あ、本当ですか。
うん。早く、写真集、私、想定のデザイナー知り合いいるので、想定のデザインをさせて、もう、姫の写真集で、ちょっと、萌えの方にお金を投入できるように。
あ、いいですね、それね。
おたかつがはかどるように写真集を売りましょう。
おたかつがはかどるぞ。
はかどるぞ、ということで。ね、こちらの方もね、はい、太田衆を完全に消し切った姫が、憧れのアーティストと演奏するところをご覧になりたいわという方は、こちらも、ニコ姫さんの方で、チケットの方の取り扱いが、
はい、しております。
あるということで、なかなかね、こう、小さいお子さんがいる方なんかは、夕方とかね、夜の演奏会って出かけられない方も多いですけど、お昼だったらね、若干、来やすいということもあるので、ぜひぜひ、こちら11月23日、ちょうど涼しくてね、お出かけされるには最高の秋の時期だと思いますので、皆様、お足をお運びいただければと思います。9月と11月。
よろしくお願いします。
はい、もう年内ね、姫もね、かなり忙しいということで、演奏の方が。
はい、
なので皆様ぜひぜひ、上地梨沙姫も含めまして、素晴らしい2個の、演奏ですね、お楽しみいただければと思います。ということでまずは小ネタ超特急2個のコンサート告知のコーナーでございました。
はい、
パパパパー、
愛と勇気だけが
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで番組冒頭にご紹介をいたしました、まあ、アニメと特撮の音頭曲、まあ、いわゆる盆踊りの曲ですね、皆さんご存知の曲目を教えてということでいろんな方よりご投稿いただいてますのでちょっとご紹介していきましょう、まずはこちらサバミソニさんです。ありがとうございます。みんな大好きなアンパンマンからアンパンマン音頭を推薦します。89年と99年の2バージョンがあるのですが、あ、知らなかった。いろんなキャラクターの愛の手が楽しいアンパンマン音頭99が最高です。あ、サバミソニさんの推しは99年の、方がいいということで、3番目の歌詞には何度死んでもまた生きる夢と不思議のヒーローさ。4番の歌詞はバイキンマンをやっつけて愛の世界で人踊りというちょいハードボイルドな世界観が入ってるのも楽しいです。ちなみに作詞は柳瀬隆先生です。ぜひ聞いてみてくださいということで、そうなんだ。結構なかなかね、あの歌詞が。
そうです。なかなか歌詞が。
ね、あの、お子様から見た世界観ではないところのね、あの、まあ、アンパンマンの歌詞なんですけれども、はい、なんか、柳瀬隆先生がアンパンマンを書かれたきっかけっていうのが、うんうんうん、その、やっぱり、あの、戦争の体験が終わりなので、やっぱその戦後の、ね、あの、この大人たちの事情で、社会がどんどんその戦前と戦後で変わってしまったけれども、結局子供とか人を救うのは食べ物をまずね、うん、与えられないと何も解決ができないんだっていうところでの、ね、やっぱりねこの自分の頭をお食べ用のアンパンマンができた、
はいはいはい、
うん、あの幸福で泣く子がいなくなるようにっていうね、う願いを込めてできたのがアンパンマンなので、まあね、あの先生ならではの思いもねこの中には込められてると思うんですけれども、でもほら、なんて言えばいいのかな、あの、ま、姫もね、あの、沖縄県外でお暮らしの期間もね、あったので、お分かりだと思うんですけれども、はい、結構、県外行って、うん、なんて言えばいいのかな、この神社とか、いろんなところで、ま、夏祭りっていうか、ま、盆踊りやってる以外にも、うんうん、はい、なんて言えばいいのかな、こう、保育園とか、幼稚園とか、いろんなところで小規模のやってたりしますよね。
そうですね、こう、ちっちゃい規模で、本当にちょこちょこちょこちょこ。
そうそうそう。で、なんか、え、この規模でやるんだぐらいのちっちゃい駅前商店街とかでもやってたりするじゃないですか。
あ、
うん、だからなんか、なんて言えばいいのかな、うん、その街に一個しか盆踊り大会がないわけじゃなくて、いろんな盆踊りのあれがあって、うんうんうん、自分の所属してるいろんなコミュニティ
に、なるほどなるほど。
そうそうそう、それぞれにあるので、それでなんか盆踊りが楽しめるので、うんうんうん、下手したら自分が所属してるコミュニティによっては、3つか4つ一夏に盆踊りがあったりとかっていうのが。
ああ、なるほどですね。あと、うん、うち、私、首里の石峰っていうところ出身なんですけど、はい、石峰に峰っ子音頭っていう音頭があって。
え、嘘、そう、初めて聞いた峰っ子音頭。
で、あって、そうなんですよ。で、峰っ子、まあ、首里って結構その、子供会とか自治会が結構たくさんありまして、
はいはいはい、
その子供会ごととかに運動会とかね、私が子供の時はやってて、で、その時、運動会の時とかに多分この峰っ子音頭を歌いながら踊って、うん、たりとかしてたんですよ。今あるのかちょっとわかんないんですけど。
沖縄のご当地で温度計あるの初めて聞いた。
私も他で聞いたことなくって、うん、え、これ聞いてる沖縄県内の方いたらちょっと聞きたい。ね、あるのかな。
いや、ね、こう音源ちょっと聞きたいですよね。ちょっと私探そうかな。
あ、そう、ミネコ温度ってね、本当にミネコ温度みたいな感じで最後終わるなんか踊りがあって、
でみんななんかそれに合わせてちょっと踊ってみるみたいな感じの。
そうあったんですよ。だからこれ思い出しました、すごい。
あ、なるほど、うん。なんかね、私ほら、九州の出身なんで、あ、うん、まあ、九州といえばですね、まあ、日本全国で有名なんですけど、炭鉱節。
炭鉱節、
月が出た出た。
あ、
あの曲は、そうそう、あれはですね、九州の、その、本当に、炭鉱の、町が、はい、町っていうか、まあ、村っていうかね、そういう昔あったところの、そこの様子、 なんですね。
あ、知らなかった、
うん。そう、それなんで、九州からすればなんかね、ちょっとご当地ソング、特にね、あの、北九州の人間にとっては、うん、あの、北側のエリアの人間にとっては、ご当地ソングにかなり近いんですね。でもね、知られているのはもうね、うん、全国区で知られてて、盆踊りの代表曲みたいになってるじゃないですか。そうそうそう、はい、なので、なんか私的には、東京に住んでた時期、どこに行っても、夏祭りの時に炭鉱節聞けたのって、なんかちょっと嬉しかったんですね。
そう。自分のご当地、まあ、地元の曲が流れてくる。
流れてるんだ。ね、あの、有名なのは知ってるけど、なんて言えばいいのかな。全然違う場所で、それを聞くっていうのが、なんか不思議な感じがして。で、私、東京に住んでた時にも結構なんか駅前にちっちゃい神社があるんですけど、え、ここで盆踊り無理でしょみたいなところでも無理くり盆踊り大会やってたりしたので、
はい。
そこで、なんか炭鉱節聞いた時に、あ、なんかちょっとジーンと来たっていうのが、うん、思い出にあります。では次のご投稿行きましょう。ラジオネーム、埼玉県民ではないさんです。ありがとうございます。つい先日劇場版が公開されましたパタリロ、クックロビンオンドがありますね。アニメ版の最初の頃は歌というより棒読みだったのが、気がついたらメロディーがついてて、当時衝撃を受けました。かっこ年齢がバレますということなんですが、クックロビンオンド、あの、私、あの、単行本の方で漫画のね、はい、花と夢コミックスの単行本の方でパタリロをもう7歳ぐらいから追っかけてたんですよ。
あれ、パタリロって、あ、そう、でも結構、そうか、年数やってますもん、あれね。
そうそう、だからもう100巻超えてますよね。延べで。
そうか、うん、そうですね。
で、その、パタリロを連載しながら、ラシャーヌ書いたり、はい、アスタロートを書いたりとかって、マヤ先生結構いろいろやりながらのパタリロで、うん、で、一応なんだっけ、こう、掲載回数っていうか、あれはちょっと減ったんですけれども、うん、パタリロは最終回迎えてないんですよ、まだ。
なるほど。これでも6歳の時から読んでらっしゃると、結構ギャグがシュールじゃないですか、
パタリロって。シュールですよ。だから小学校の時とかって、あんまり意味は分かってないんですよ。なんだろう、これっていうのを、うん、なんか逆に大人になって調べてみると、なんか当時流行ってた SF の、やつだったんだとかっていうのが、SF の内容だったんだとかっていうのが分かるようになったんですけど、結局コミックスでももうすでに出てたんですよ、クックロビン温度は。
なるほど。
なんだけど、字面じゃないですか。
そうですね。
一切メロディー分かんないんですよ。うんうん、で、なんて言えばいいのか、言葉のふわりも分かんないので、うんうん、ずーっと、クックロビヨンドって、一体、どういうメロディーなんだろうっていうのが気になってて、で、テレビアニメ版になったのが、私がね、小5か小4ぐらいの時だったんですね。まあね、夜のね、7時か7時半台にね、パタリロやってたのもね、ちゃんとね、バンコランとマライヒのね、ちょいエロいシーンとかもね、やってたんですよ、
待って、家族で見る時間で、家族の団らん時間ですよね。
そう、茶の間でね、アジフライとかを食べながら、マライヒがこうバラの花にまみれて裸体を晒すとかっていうのをですね、家族全員で見るっていうね、素晴らしい昭和の時間だったんですけれども、その時にエンディングで初めてクックロビン音頭が流れて、まあなんか完全にこう 100% 公式のクックロビン音頭が初めて、こんなメロディーだったんだって。私が思って、私の中の音頭は悠長な、それこそ炭鉱節みたいなね、悠長なこんな感じで、トーン、トーンなんですけど、なんか意外にあれって割とリズム早かったりするので、こんなに早いテンポだったんだ、クックロビヨンドって。びっくりしました。でもね、さらにね、まあ、なんて言えばいいのかな、まあ、限りなく実写に近い、私の中では 3DCG 版だと思ってるんですけど、劇場版。
劇場版。
クックロビン音頭ね、これもね、聞きたかったな。私ね、まだね、劇場版全然終えてないので
。私も見てないんですよね。ね、
でもこれはね、絶対にね、この、もう、パタリロを40年越しで追っかけてる私としては、これは見なきゃいけないっていうか、もう、青版が出るまで待とうかな、はい、みたいなところもちょっとあるので、青版だときっとメイキングも入ってるな、ということで。そうですね、なのでね、そちらの方でもちょっと確認してみたいと思います。ありがとうございます。はい、続きましてはラジオネーム、ニビ様からです。ありがとうございます。夏にふさわしいテーマですな。私がご紹介したいのは、特撮、充電戦隊恐竜じゃんのキャラソンの一つ、皆様デイ温度でございます。さすがニビ様。もう6年ほど前のスーパー戦隊ですが、このキャラソンを歌っている、つまりそのキャラ、恐竜ブルーを演じていたのは、那覇市出身の金城大和さんでございます。 ということで、ね、これ意外にご存知ない方、ね、いらっしゃるかと思うんですけれども、実はね、日曜日朝の、特撮の戦隊のブルーで、奈良出身の金城さんが演じてらっしゃったんですけれども、ダジャレ好きの設定をそのままに、歌詞に大量のダジャレが盛り込まれており、聞くと激しい脱力感に見舞われます。あ、これ、あれですね。
ですね。
ダジャレを聞くと元気が出る年齢層と、ダジャレを聞くと、えも言われぬ脱力感をね、感じる年齢層とかね、まあ、性格とかあるんでしょうけれども、ニビ様は脱力感の方を感じてしまうということで。ちなみに、この曲の作詞者は、マイク杉山氏。アマゾンプライムで限定配信だった、異色の仮面ライダー、アマゾンズ。
お
う。そうそう、あのね、アマゾンが二人いるんですよ、実はこれ。このアマゾンズの主題歌の作詞者でもありまして、アマゾン、ダイセットダウン、イートキルオールなど、かっこよすぎるダジャレタイトルを編み出した方でもあります。あれダジャレなんだ。
ダジャレなんだ。
うん、古典的脱力系からスタイリッシュ系までダジャレに無限の可能性を生み出したマイク杉山氏に心からの称賛を送りたいのでありますということで、特撮はさ、一年続くじゃない？
はい、はい。
で、なんだっけ、ま、特撮戦隊系と仮面ライダーって、絶対一年のクールっていうのは、もう昔から守られてきたから、はい、必ずね、はい、夏のクールで温度を入れるみたいなね。温
度的ですね。必ずここやるぞ。なんかね、
温度的みたいなのが一回入る。特に戦隊の方はね、温度が入るみたいな。まあ、それでね、ちょっとね、このエンディングとかのメリハリをつけるっていうのがあるんでしょうけれども、昔は、アニメとかは一年クールありましたけど。
一年クールでした。ガンダムとかも一年クールだった。
そうそうそう。で、なんだっけ、うるせえ奴らとかも何度も夏が来てたりしてたんだけれども、
はいはいはい、
今、もうワンクールで終わっちゃうじゃん。
そうなんですよね。12話ってな、って思いますもん。
そうそう。
ツークールの結構半年間でもう足りないと思う時もあるのに。
そうそうそう。原作すごい膨大なのに。
そう。
ワンクールね、なんだっけ、特別編集版があったとしても、まあ、12話、13話あったらある方じゃないですか。
そうなんですよね。
今、ツークールものってほんと数えるぐらいしかないですよね。なんか。
そうなんですよね。
今もうね、最初から、このアニメはツークールやりますって決めてやるアニメってほとんどないんですよね。今期スタートのやつでもうツークールやりますって最初に告知が出てるやつって本当に、一期ごとになんか新しい新作が100タイトル近く出るのに、ツークールが決まってるやつって本当片手に、
もうあるかないかぐらい。
あるかないかぐらい。もう今ワンクールで、で、一回、それで第一期を終えて、ちょっとなんか青版の売り上げとか、良かったりしてから、二期から始まるっていう感じで、最初からね、二つ、クールを通すっていうのがないんですよ。なので、まあ、そういうのを考えたら、こうね、盆踊り的なものっていうのを、その夏クールに入れ込みましょうっていう企画自体がなくなっちゃうのかな。ま
あ、難しいですよね。
だって、通常の方のオープニングとエンディングですら、10回、12回しか聞けないのに、うんうんうんうん、そこに入れ込んじゃうと、
もう、
オンエアのね、回数が。
オンエアの回数がね、厳しいですもんね。
そういうぶっちゃけね、CD の売り上げがね。
そうですね。
影響がやっぱりあると思うので。ってなるとやっぱりね、最近のアニメでやっぱないのは、そこも理由なのかなっていうのが。ああ、
なるほどね。季節でこう、やりにくいんでしょうね、そうそうそう、本当にね。
なんか昔ってなんか、一瞬だけその、本筋とは関係ない、なんか夏のほら、海海とか、
うん。ありました、ありました。
あと冬になると、なんか、本当に本編と関係ないクリスマス会があったりして、遊びの会が結構あったじゃないですか。
ありました。
話数に余裕があるからあれできた話。
そうか、なるほどね。
今はもう本当に、なんかさっき言ったみたいに、原作を消化するのに、12回でも足りないから、
うん、
カツカツで。
カツカツで、詰め詰めで。
そうそう、エピソード入れ込まないといけないから、遊びの会みたいな余裕はもう、取れないんだなって。もう、そういうのやるんだったら、なんて言えばいいのか、そう、ブルーレイとかの、
特典みたいな感じで。
特典みたいなので、特典映像で入れるぐらいしかできないんだなっていうのを考えると。
ね、ちょっと悲しい、ね。悲しいというか、そうですね、こう。
なんか、
そのアニメをしてる人間とかすると。そうそうそう
あーなんか寂しいなっていう。なんか、夏になると海海あるのが当たり前だったから。
そうですよね。
ね、普段絶対水着にならないようなキャラの子が水着になったりして。
なった
で、そこで新たな模様を開放したりしてたのに。
で、冬になったらこうなんかサンタコスとかをしたりとか。
そうそうそう。ね、ちょっとしたクリスマスエピソードがあったりして。
そうそうそう、あったあった。
ね、なんかそこでね、もう一回、こう、なんて言えばいいのか、人間関係を、そのキャラの人間関係を総括するみたいなね。
ありましたね、ありましたね。
エピソードがあったりしたのに、今ね、それ がなかなかないんだな。
ああ、なるほどね。そっか、クールが少なくなったってのは大きいですね。
そうそう。遊び会がね、その、なんて言えばいいのかな。私これね、昔アニメの方の業界にいた方に聞いたことあるんですけれども、はいはい、結局、本編にない、そういう遊び会があるところでの、その、なんて言えばいいのかな。原作に関わってないアニメの方のクリエイターの人たちの、このアニメに対する愛の表現が、思う存分できたんですって。原作と離れたところで、
できるから
ね。そうそう、自分の気持ちを投入できるっていうところで、まあ監督さんとかね、脚本家さんとかが、もうそこで自分の、自分の中のなんか思いを詰め込むっていうことが、
できた。
できたのがその回だったっていう。でももう今は全然そういうのがないっていうのがあるので、なるほどなとは思いましたけれども。では投稿の方また行きましょう。こちらラジオネーム、テディベイさんです。ありがとうございます。おそ松音頭、すぐ思い出しました。細川隆さんが歌ってるやつ、だよーん、だよーん、そんなもんだよーんと、歌詞が、いろいろとキャラがつながって、出てきて面白いです。ということで、おそ松音頭はね、その最近の、
はい、
感じのイメージがやっぱりあるんですけれども、最初、私、そのね、最近の方のおそ松さんの話になっちゃうんですけれども、まさか、萌え女子の中に、おそ松ブームが来ると思ってなくって、
はい。
で、おそ松さんが始まる、昔のおそ松くんじゃなくて、おそ松さんが始まってからの、この流れに私は、あ、すげえ応用力だなって思う。いや、もちろんそれをね、若干狙って制作してる部分もあるんですけれども、こんなに、その、おそ松さんが、
なると思わなかった。私、おそ松くんの方知らなかったんですよ、実は。
あ、元も、
元が知らなくって、ね、うん、おそ松さんの方で、なんか出てきて、なんか盛り上がってるぞ、ツイッターと思って、で、よくよく見てみると、あれ元々があるみたいなところからおそ松くんを知ったので。
なるほど。そう。私はもうおそ松くんの方を完全に知ってたので、おそ松さんとは、みたいな、なんぞやと思ったら、もう、だからほら、それで一時期そう、ツイッターとかもそうだし、うん、なんて言えばいいのかな、このね、乙女系のアニメグッズとかが、もうおそ松さんに占領されまくって、なんかね、限定グッズとかでね、ちょっとね、女子がね、待機列でね、揉めたりなんだのっていうのまで聞こえてきたりして、そこまでみたいな。ありましたけど ね。いや、でも未だにやっぱり大人気ですよね。
そう、未だに多分まだいると思う。まぁ、あ、ちょっとすごいピークからは少し落ち着いてる感じしますけど。
でもなんか、
まだやっぱ、
ね、まだ人気もありますし、ゲームのアプリとかもね、まだね、おそ松さんの方で、ゲームのアプリ、やっぱりね、人気があるのですごいなと思います。続きまして行きましょう。はい、こちら、ラジオネーム、スリザリンさんです。ありがとうございます。遠い記憶で、プリンセスプリンプリンに温度があったような記憶があります。うん、調べました、これ。
はい、
タイトル、プリンプリン温度。そのままでございます。意外なところでは、レイアスにも温度がありました。ということで、これもさっきちょっと調べてみたら、モコナ温度でププのプという
タイトル。あった、しかも声優が歌ってた。持ってました。
あ、持ってた
持ってた持ってた。レイアスは私が初めて設定資料書とか脚本書を買った、私のおたぬまに入るそのきっかけになった作品ですよ。
あらまあ。
10歳の頃の私。
10歳の頃の。
何もわからず本屋に行って、これが欲しいですって注文をするっていう。
お取り寄せをね。
お取り寄せですよ。
それがレイアスだったのね。
はい。
そう、レイアスにもあったのね。レイアスもでもね、結局あれよね、だからその、オンエアの時期が長かったから、
そうですね。
あるよね。
ありますね。結構長かった。あれも1期2期やってます。今、1と2であって、それぞれ1年やってたのかな、
うん、ね。話数すごいですよね、だからね。
結構あります、
うん、なので、ね、まさか私ね、レイアスのアニメで、そこまでちゃんと追っかけてなかったので、タイミングが合えば見てたっていう感じだったんですけれども、なんか、レイアス温度あったっけって最初思ったんですけれども、なんか YouTube とかに、それ聞けたので、ちょっと聞いてみたら、あ、なんかこれ聞いたことあると思って。
そうそう、プププププ
ププのプが流れてたんですね。ご覧になってたんですね、スリザリンさんも。ということで、続きましては、チュラサマーさんです。ありがとうございます。かなり昔、トランスフォーマー好きの兄に見せられた、ビーストウォーズ。日本向けのアニメ版ではかなり面白くなってる内容だったという記憶があります。メガトロン温度っていう曲が確か DVD に入ってて、ロボットアニメなのに声優の人がかなり面白おかしくセリフ言いまくってたことを思い出しました。今その DVD 実家にあるかな？また見たくなりました。え、 ビーストウォーズに、アニメのビーストウォーズに音頭があった。あ、でも、これ結局あれでしょうね。日本版の方の DVD の特典が入ってたみたいなんで。
ああ、なるほどね、なるほど、なるほど。
そうですよね。もともとね、ビーストウォーズ、アメリカ。
アメリカのですよね。ね、
アメリカの方でね、音頭がね。
あったら、ちょっと、ね、何が起こったのっていう感じです
けど。ね、カインドオブミュージックイコール音頭みたいな感じであったのかなと思って、ちょっとびっくりしちゃったけど、なるほど、なるほど。
なるほど。
そういう感じだったんだ。でも、すごくないです。なんかこのロボットものとかの、その少年アニメの音頭ってあんまりイメージないんですよ。
ないですね。あ、少年アニメで温度、ただそのロボットアニメ。
ね、ロボットアニメではね、なかなかね。
うん、
いや、ね、その DVD に入ってたね、映像の方がどうだったか分かんないですけど、
はいはい、
これね、ロボットが温度を踊ってるのか、その主人公人間キャラが踊ってるのかがね、こうね、
気になる。
同じ場所で一緒に踊ってると縮尺の問題が、ね、
そうです ね。縮尺的にちょっと難しいですね。ね、
ちょっと難しい。ワンフレームに収めるにはね、若干温度的には難しいのかなっていうのがあるんですけど、うん、いや、知らなかった。あったんだ。じゃあもう完全にあれですよね。日本版の方の制作チームが遊んでる感じですね。声優さんも含めてね。
そうですよね。
かなり面白おかしく作ってたっていうことなので。
見てみたいわ。
ねえ。でもね、結局、ロボットの方で、私もね、周りに気になってて、そのロボットアニメを見てたりとか、してた人なんかに、ロボットアニメって温度あるのって、このアンケート募集の期間の間に聞いたんですけど、はいはいはい、その友達みんなね、俺わかんないって言ってたから、うん、
これ
ね、このメガトロ温度は、すごいコアなね、知識っていうかトリビアだと思います。そうですね、うん、これ気になる方、ね、ネットの広大な海にはもしかしたらね、メガトロ温度の音源が聞ける可能性も、なきにしもあらずなので、ちょっと番組終了後にチェックしていただければと思います。続きましてはこちら、ラジオネームナイジェラさんです。ありがとうございます。ガルパンのガールズ&パンツァーですね、暗黒温度が面白かったです。確か戦車か何かの上で全身スーツで罰ゲームで踊らされるんですけど、見てると本当に恥ずかしい。でもあの時ガルパン好きだった彼氏がちゃんと暗黒音頭練習してて踊れるようになってたのが一番受けました。そうなんですよ。ピンク色のね、全身タイツっぽい感じので、はい、暗黒音頭踊るんですけど、私ね、ガルパン大好きなので、暗黒音頭ね、踊れるようになりたいなって思ったんですけれども、はい、あまりにも振り付けが、恥ずかしいのと難しいの
があって。待って、恥ずかしいのと難しいの。
そう、なんかね、これね、後でね、お見せできるんだったら映像をお見せしたいんですけれども、でもね、これね、私、歌えるようになりたいなって思ってた時期があったので、ちょっとこれ、今熱が再燃してきたので、暗黒音頭、歌えるようにはなりたいなということで。
次回カラオケでぜひ。
次回カラオケでぜひ、ご披露させていただき、はい、もう見えるは姫がドン引きしてる映像がね、今ここに浮かんでるんですけれども。
いや
うん、でも、そうだね、暗黒音頭、で、これはエンディングじゃなくて、作中で、その罰ゲームっていうか、なんか、何かの、課題ができなかったので、それを踊れということで、なんか、させられてたんですけれども、エンディングとかで一切流れなかったんですよ。
ああ、でも本当にその和数のその挿入というか、そのストーリーだけ。
そこにたまたま、入ってた、だけなんですけれども、うん、あまりにもそのインパクトがすごすぎて、もう暗黒音頭以外のことを何も記憶しないその回だったんですよ。誰しもそうだったんですけれども、もうむしろこの暗黒音頭をやるためだけの30分だったんだな、今回みたいな。素晴らしかったですよ。もうこれ、ね、
神回ですね、
うん。もうこれ神回でした、本当に。私にとってのね、温度が、温度のね、ステージのレベルがね、一個上に上がった感じだったので、温度恐るべしと思いました。続きまして行きましょう。こちら、ラジオネーム、岡崎道徳さんです。ありがとうございました。岡崎大工さんの、あれなんでしょうね、はい、もじったんでしょうね、道徳さん、ね。温度って、今、新しいものってあるんでしょうか？私が思い出すのは全部昔の子供の頃にテレビで見てた、アニメのとかがほとんどです。ドラえもん音頭はやっぱり日本人なら誰でも知ってるんじゃないでしょうか。音頭っていう音楽ジャンルを一番最初に知ったのもこの曲です。まあ、世代だよね。アニメで初めてね、音頭曲を知るっていう。年がおばばってバレますね。いや、とんでも半ばへ。あと、あられちゃんもあったし、パタリロもあったし、いっぱいあった気がする。最近はどうなってるんでしょうということで。
確かに。
でもなんか、最近です。私はたまたまほら、九州の人間だったので、炭鉱節を先に知ってるっていうか、うん、もう3歳ぐらいになったら、もうなんか夏祭りで、親とか、いとことかと混じって踊らされてた感じだったんで、あれだったんですけど、もう今、 特に沖縄ってもうアニメとかで触れない限りないよね。
いや、ないと思いますよ、音頭って
ね。え、
盆踊り文化ないですよね。
ないよね。なんかあのこれすごい昔のっていうか、まあ、あのコアな話になるんだけど、ベストキッド2で沖縄が舞台になった。
へ
え、うん、ベストキッド、アメリカ版だと空手キッドになるのかの、2で、そのなんだっけ、なんだっけ、師匠の宮城さんの実家のある沖縄に、その主人公の少年も行くみたいなのがあって、で、なんて言えばいいのかな、その時、その制作当時のハリウッドが認知する、This is a Japanese culture 的なところで、なんて言えばいいのかな、こう、なんとなく、あれなんですよね、ベトナムと日本とどこかが混ざった謎のカルチャーエリアとしての、なんていうの、仮想沖縄だったんですよ。
なるほどね、なるほど、ね、なんかちょっとイメージできます
よね。そうそう、なんか、ベトナムの、山奥の水田地帯がありつつ、なんか水牛で水田を耕してるみたいなカルチャーの中での、This is 盆踊りみたいな感じで、サマーフェスティバル盆踊りみたいなのがあって、こうね、まあ、櫓的なものを中央に立って、なんかね、浴衣チックなものを着た人たちが、こう、なんて言えばいいんだろう、こう、矢倉を中心にね、
回るみたいな
ね、謎の儀式をやってたんですけど。
謎の儀式。
でも、あれを、見てって、あ、沖縄、盆踊り文化があるって勘違いしてる人いっぱいいるだろうなって思って、その内地の方でも。
そうですよね。
ね、沖縄ってないですもんね。
ないです
ね。やっぱ、お盆
イコール、カチャシー文化ですよね、
カチャシー文化だし、で、お盆になると、その、エーサー。
エーサー、エーサーの方が。
お盆イコールエーサーとかって、その、道順へとかっていうののイメージの方が強いので、
そうですね。もうそれとあと旗頭。
そう旗頭。
うちの地元もあったので、旗頭と、うん、その青年、まあ、青少年のそのエーサー隊が絶対いるので、うんうん、お盆はもうこの二つ、
ね。そう。ね、だからイメージ的にそっちの方なんで、うん、だからなんて言えばいいのかな、やっぱり結局、エーサーとか旗頭っていうのは、こう青年会に参加した人じゃないとやれないって。で、特に旗頭なんて、そう、青年会の中でも全員がね、旗頭持てるわけじゃなくて、なんて言えばいいの、選ばれし青年人たちが持つわけじゃない、うんうんうん、だからなんて言えばいいのかな、こう、ま、女子も結構参加してる青年会があるエリアもあれば、うん、もう女子がほとんどいない、
そうですね、
青年会のところもあって、うんうんうん、で、そうなると、まあ、私たちね、女性からすると、あれは自分が参加するカルチャーではないっていうのがどっかに認識であるわけじゃない、うんうんうんうん、でも、私、ほら、ちっちゃい頃は盆踊りカルチャーの方の内地にいたもんだから、はい、全員が、知らない人でもとりあえず全員が参加するみたいな、その場にいるっていうのが当たり前だったので、その夏のなんて言えばいいのかな、そういう催しごとに女子がほとんど参加してないっていうものもあるんだなっていうので、別にこれ批判してるとかそういうわけじゃなくて、うんうんうん、そういう文化があるんだなっていうのが結構私の中で新鮮で、
なるほど。そうですね。
そう。で、私結構九州でも、なんだっけ、宮崎より北の方に、割といろんなところに親戚のお家とかがあったんですね。大分、福岡、長崎、佐賀と。で、夏休みとかになると、実家帰ったり、いとこのお家に遊びに行ったりするから、全然自分が知り合いがいない、そう、いとこぐらいしか知り合いがいないエリアの、夏祭りに参加することも結構あったのね。
はいはい、
初めて行った盆踊りの、いとこのたった一人のお姉ちゃん以外、知り合いがいないところでも、盆踊りは踊れるんですよ。全員が
、う
ん。ほぼ全員が踊るんですよ。おばあちゃんから子供、でももちろんその地元に全然生まれて初めて来た私みたいなのも、普通に入って、うん、で、なんかこう、櫓の中心とか、あとなんだっけ、こう、内側の方に上手な方とか、うん、昔からやってらっしゃる方がいて、で、それしながらずっと覚えていくと、ま、振りの構成はほとんど単純なので、はい、見ながらみんなで。
見ながら覚えていく。
うん、なので、初見で私も入ってっていうのが、結構夏の体験としてはいっぱいあったので、いろんな家の、いとこのお家で、地元の、夏祭り行ってたので、完全にお盆の盆踊りって参加する側の認識だったんですね。なので、あ、そうか、なんて言えばいいのか、そのね、エイサーとかってもう完全にね、なんかこう、
そう見る感じですね。
そうそう、なんかね、男のね、花舞台みたいなイメージもやっぱりあるじゃないですか。ってなると、あ、そうか、ギャラリー側に 100% 回る夏のイベントってあるんだなっていうのが。 なるほど、完全参加型の方の認識が強かったので、でも私それでもね、あの映像見るの大好きなんで、うんうん、でね、あのやっぱねこの時期になると、あの道ジュネでね結構回ってくれたりとか ね、あとなんか近所 の、ね、あの小学校とか公民館とかで ね、 あの
練習とかね
練習とかしてたりしてくれるので、あのそれでね、あの、まあ、お盆の時期に例えば、まあ、お仕事とかね、なんか用事があって出かけられなくても練習の風景を見て、あ、お盆近いんだなっていうイメージがあって、 うちの近所で鳩頭の練習もしてることが結構あるので、そうそうそうそう、そうで、なんか私あのその時ヘッドホンしてて、あれこの曲なんか違う声が聞こえるとかと思ったら完全に鳩頭の練習の曲だったりして、ちょっとビビったことがあったんですけれども、でもなんかね、あのその沖縄独特のお盆のカルチャーっていうのがね、うんうんうん、結構面白いなっていう、うんうんうん、私あの大好きです、うんうんうん、では、最後のご投稿いきましょう。こちらラジオネームそら豆さんです、ありがとうございます、こちら、投稿かぶりますね、あられちゃん音頭、小さい頃から慣れ親しんできました。地元の夏祭りで CD が擦り切れるんじゃないか、まあまあね、擦り切れないけど、まあね、あの体感的に擦り切れるぐらいやったんじゃないかっていうぐらいリピートされてました、それもつい最近まで、あ、あられちゃん音頭流れてたんだ。おいっ子とかは特撮の音頭とかいっぱい知ってそうだけど、僕は特撮までチェックしていません。毎年夏に新曲出るんですかね、特撮の音楽ということで。まあさっきね、あのちょっとご紹介したみたいにね、あの特撮の方では、はい、まあ、ワンクールということで、夏場になると、盆踊りの方が、あのね、曲が流れるということで。でもね、皆さんね、結構ね、やっぱ盆踊り曲ご存知の方が多い方ですね。ありがて、ありがて。ということで、来月の小ネタ超特急なんですけれども、はい、アンケート募集の方はですね、まあ若干ですね、沖縄はど真夏なんですけれども、まあ秋ということでですね、アニメ、そして、ゲームなどに出てきた中で、食欲の秋にちなんで、食べてみたい食べ物。登場したやつでね、これ食べたいなっていうものがありましたら、ぜひご投稿いただければと思います。あるある。後ほどですね、番組ブログ、そしてツイッターの方にですね、こちら、あの、募集の枠をアップしますので、皆様ぜひぜひチェックしてみてください。
ドゥヤッパー。情熱、熱風、
小ネタ超特急。
小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。それではですね、早速ですけれども、早速でもないんだけども、はい、まあ、あの、本日ゲストに来てくださった植地エリサ姫のですね、はい、おえとも、あ、おえじゃねえや、萌えと星の話、おえってなんだよ。萌えと星の話ということでですね、前回ちょっとお伺いできなかったので、本日もですね、実はね、あの、このカメラに映ってないんですけど、はい、すんごいいっぱい資料を持ってきていただいてます。ということで、まずですね、エリサ姫の、そもそも、あの、ハマった最初の、萌え
、うん、ただ本当にさっき話が出たみたいに、うん、実は私マジックナイトレイアースが一番最初に、うん、多分いろんな資料を買い集めたのですよね。まあクランプを通ってきてるんですよね。
クランプ経由なんだね。
クランプから来てて、うん、で同時にあの90年代の黄金少年ジャン黄金期の少年ジャンプを来ていて、うん、まあマガジンさんでも読んでましたけど、うん、その辺はまあ小中とこう来て、うん、で中学校の時に入った部活が美術部だったんですけど、うん、完全にサークル活動をやってるっていう美術部。
そっちの方だった。
そうなんですよね。
そっちの美術部だったんだ。
なのでサークル活動やってました。で、まあまあ本当にいろいろと変遷というか、自分のそのクランプから来たり、いわゆる方針演技とか少年ジャンプ系を来たりしたんですけど、多分人生を変えたのは高校1年の時に出会ったガンダムシードなんですよね。
ガンタネ。
はい。
ガンタネ来たね、これ。
それまでは一切その、何ですかね、あの、ロボット系に触ってなかった。
ロボットアニメで来るなんて自分でも思
って
なかった。
思わなかったのがガンダムシードなんですけど、まあ、これを私にあの、布教した人間がいまして、うん、この布教した人間はガンダムを作るって言って、うん、最終的にあの、工学は無理だって言って、うん、あの、化学兵器に行くぞって言って、なんか、薬学に行っても薬剤師になってるっていう。
ああ、なるほど。人間何がね、きっかけで変わるか分からない。え、ガンタネってどなたにハマったの？
いや、もう、今ここに持ってきましたけど、よく私残ってたなと思いました。
ザカザージャスティス、アスランとキラ。
そう、もうアスランとキラにハマ、ね、
もうこの二大巨頭ですね。
もう二大巨頭ですね。
はい。
でから、まあ、あの、ガンダムハマってて、うん、まあ、ただそのキャラクター自体もね、その、まあ、正直不女子受けする感じのキャラクターは多かったので、
確かに。
その点ももちろんハマったんですけど、結構この、 ガンダムのこの話自体がナチュラルとコーディネーターの対立っていうのがあって、もともとまあ人間、その今までの私たちと同じナチュラルと、うん、このナチュラルの人たちが自分たちを遺伝子操作をすることによって優秀な人間を作り出そう。で、それのコーディネーターの第一世代、うん、第二世代。っていうところでの対立になってくるんですよね。でやっぱりその深掘りするとコーディネーターっていうのはどうしてもその遺伝子操作をできるお金があるってことはまあ特権階級の人たち
そうですよね。
のわけで、特権、まあちょっと引くと特権階級とそれ以外のやっぱ人たちとのまあ対立でもあるし、そこにまた宗教問題が絡んできたりとか、で、ちょうどですね、うち、私、那覇国際高校だったんですけど、高校1年生の時に、人クローンと環境問題に関して1年間アメリカの高校の人たちとグループまあグループを組んでそれぞれに関して調べて緊急発表をするというのがあったんですよ、
う
ん、そこでうちクローンに関してのまあチームだったので、うん、生物を勉強してないにもかかわらずクローンをひたすら英語で読むっていう
あーつら
のとちょうどそのガンダムシードがねちょうど重なって
あじゃあ結構そこリンクする部分が
そうリンクする部分があって人はその人の遺伝子を操作するっていうのがどういうことかとか倫理観であったりとか実際クローンっていうのがどういう問題になってくるのかっていうのとかちょうどリンクしちゃったのでなんかいろいろと私の人生に影響を与えた
なる
ほど。
でもね、確かに、
ね、
あの、ガンダムの中で一気に女子の層が増えたのって、やっぱここ。
そう。
ここきっかけですからね。でもこれで、あの、まあ、あの、なんて言えばいいのかな、こう、不女子的なところに足を突っ込んでしまってからの流れで、次に行ったのが。
あでもその後に行ったのがいろいろとこう、間にいろいろ挟むんですけど、うん、挟むんですけど、ここかな。
うん。
あの、まあ、一番最初はね、友人が勧められた白王記っていう。
はい、これもすごい。ございましたね。
ゲームが、乙女ゲー。
そうそう、これね、歴史物なんだよね。歴史物
さ。正直、ほぼ初めてに近い感じで乙女ゲーやったんですけど、うんうんうん、結構史実に沿ってて。
そうよね。
白王記、ね。だいぶ、そうなんです。白王記が史実に沿ってて、まあ、土方歳三に落ちまして。
土方もえ。
そう。もともと、まあ、流浪に剣心とか通ってきてるので、もう、あの、幕末はね、通ってきてるんですよ、
幕末で一回ね、あの、ここ通ってきた上での白王記で。上での、
からの、司馬遼太郎の萌え予見からの土方歳三がこう来ます
わ、ね。ご本人
ご本人ですよ。
そう一応これね、あの、なんだよ、元キャラっていうのは変だけど、実在の人ですからね。
そうなんですよ。
冷静に考えたら実在の人ですからね。そうなんですよ。架空の人じゃないですからね。
そうなんですよ。もうここの、
じゃあ、なんて言えばいいのこれ、あの、なんだっけ、二次元経由してからの三次元。
そう。まあ、逆が普通多いと思うんですけどね。二次元経由して三次元に行って、ね、もう
ひたすらご本人に到達したんだ。
そう、ご本人到達すると、もう1850年代ぐらいのものの日本の金、まあ、近現代史見てたら、うんうん、もう遡らないといけないので、とりあえず江戸時代の最初まで行くぞって言って、うん、まあ江戸時代はね、こういう。
これ私も大好きだった。
面白いんですよ。
杉浦日向子さんの一日江戸城、ほんとこれ、いい、ほん。
そう、あと江戸の用語辞典とかも結構出てて、うん、こういうの読むと、よりその当時の生活感が見えて、うん、町人文化がね、意外とその、そうそうそう武士文化はちょこちょこ出てくるんですけど、町人文化が面白いんですよね、江戸時代って。
本当よね。
遊郭にむしろ、っていうところで、まあ私の本当、土方歳三は20代の前半の時の推しでございます、本当に。
はい。ここで三次元、まああのリアルキャラにハマったわけじゃん
そう。で、その後、ちょっとね、一応落ち着いたというか、仕事が忙しいとオタ活ができないという時期があって。でそこからでも、実は、去年だ。ゼロ思考。
はい。だがだーん。
ででん。
来たよ、これ。
こうかな。こうかな。ででん。コナンにはまりまして。
はい。
まあ、コナンは一回実は中学生の時にはまって同人誌を持ってました。活動もしてました。コナンで。で、ここに来て、なぜかコナンから、ほんとなぜかですけど、あの、スノーデンとかの、諜報機関とか、
CIA
とか、
そっち行っちゃった。
あの、リアルな方に私は行ってしまい。
ああ、じゃあ私貸せる本いっぱいあるわ。
やったー、パリを。
貸せる本いっぱいあるわ。
行ってしまい、
それが来てからの、
こちらでございます。
はい。
今の私の最大の推しでございます。
はい。ねえ。今二次元じゃないのね、姫ね。
そうなんですよ。
おっさんずラブ。一番の推しキャラは
一番の推しキャラは、もうやっぱ、ハルタン。
ハルタン。田中圭。
辛いハルタン。田中圭が。
ハルタの方なのそれとも田中圭なのご本人なの
いや、これがね、いや、これがですよ、本当に。最初ハルタンだったんですよ。うん、で、 正直言うと、まあ、土方さんは置いといて、うん、基本3次元に興味がないので、
うん、
推しは基本2次元なんです、うん、っていうところから来てるとので、ハルタンを追っていたのにもかかわらず、なぜかそのままなんか田中圭というのをやっと認識し始めて。
じゃあさ、あれ買った、アンアン。
アンアンね、やばい。
やばかった。もうあの、年一のね、アンアンのエロ特集、今年皆さんご覧になった？田中圭なのよ。まさかの。
そうなんですよ。
まさか田中圭がね、アンアンで脱ぐなんてね。
そう。
そして、ね、まあ普段からね、脱いでないわけじゃないです けど。
そう、脱いでるんですけどね。うん、まさか、こういうとこで来るかと思って。
そう、本当思った。
田中圭、そう、もう、ハルタンのポンコツ具合にも、
ポンコツ。
もう一話二話見てたらもう完全にもう、
うーん。
ですけど、そこが田中圭でございます。
しかもね、あの、この後ね、またね、おっさんずラブはね、お楽しみの劇場版などが。
そうなんです。
ありますよね。来週はますます、
ますます、
姫が、もうね、田中圭にどんばまりしてね、私はね、あの、三次元にはまってね、どんどんダメになっていく姫をね、あの、そばで見ててね、すごい楽しいのね。
やめて
だから、秋口またね、冬にかけてね、姫がどんどんね、ダメな女子になっていくのを私は、
頑張って、
していきたいと思います。
沼この辺ですよ、この辺。
ねえ、もうギリギリ首の皮一枚なんで。ということで、早くもエンディングが来ました、はい。今日もね、もっとね、春田の話聞きたかったんだけれども、聞けなかったので、またね、年内もう一回来よう。
まずいですか、
もう一回これ、あとでスケジュールの調整を入れよう。
スケジュールの調整入れて、
ね、スケジュールの調整。
ハルタン2個。
ハルタンメインでね、今回、あの、劇場版をね、見たね、熱い感想とかをね、言っていただければね、すごい嬉しいので、ぜひぜひまた、
はい。
はい。また。年内ね、もう予約、ご予約をね、私、この後入れますので、よろしくお願いします。はい、もう、小ネタちょっと急に早くもお別れの時間でございます。次回はですね、9月11日夜7時からとなっております。小ネタちょっと急ブログにも今回ご紹介した内容をご紹介します。ツイッターの方もやっておりますので、ぜひぜひ検索してフォローしてくださいませ。アンケートご投稿いただきました皆様、ありがとうございます。ぜひ次のコメントもいただければと思います。ということで1時間姫とお届けしましたけれども、はい、毎回1時間早いね。
毎回なんか足りないです ね、いろんなものが。
なのであのこのねダダ漏れしてるね熱いパトスをもっとねお伝えするために姫にはもう一度年内に来ていただければと思います。ということで小ネタ超特急、次回は9月11日夜7時にお会いしましょう。これで超特急お届けしたのはエイミーと
ニコ姫の上地エリサ
でした。それでは皆さんさようなら。肉を食うよ
食うよ
食うよ
夢の中で会えるから、私のことを思い出してね。そしてあなたは口ずさむのよ、私の歌を口ずさむのよ。一回聞いたら耳から離れ